昨年の8月から、続けてまいりましたハイデルベルク信仰問答による、説教を本日で、終了することとなります。で、最後はこの主の祈りの締めくくりの言葉、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、この聖詠の言葉とそしてアーメンについてであります。で、ここはもちろん主の祈りの最後の言葉になりますけれども、同時にこの信仰問答全体の締めくくりとしてもここは重要な問答であると、そのように思います。この最後のところから今一度この信仰問答の根底に流れているその信仰を皆さんとご一緒に確認をして、そしてこの公開説教を閉じてまいりたいと思います。この主の祈りの最後の言葉は、福音書には主の祈りが出てきますけれども、この主イエスが教えておられる福音書に記された主の祈りにはこの最後の言葉は見当たらないんですね。で、いくつかの、解説書といいますか参考書を見ますと、この2世紀に記されたディダケ、これは十二使徒の教訓という本なんですけども、その文書の中に初めてこの句が出てくるというふうに言われております。ですからこの主の祈りの最後の言葉というのは、これは後の教会が付け加えたものであると、そう理解して良いのであります。でもだからあまりその重要ではないということではなくて、それはこの主の祈りに対する教会の応答としてですね、告白としてこの句が最後に付された、そういうふうにこう理解してした方が良いのではないかと思うんですね。ですから私たち教会に連なる者はこの最後の句を自らの信仰の告白として表明として言い表していく必要があると思います。加えて、ローマカトリック教会ではですね、この主の祈りを、主祷文というふうに言いますけれども、実はこの最後の句をつけない形で、ずっとこの主の祈りを祈ってきました。2000年、これはですから今から12年前に採択された新しい主の祈りというのがあって、そこには実は付されて、この最後の句がですね、付け加えられているわけです。でもそれまでは、付けない形の主の祈りをずっと祈ってきたんですね。ということはカトリック教会では、最近までこの最後の句を知らなかったといいますか、あまり重要視していなかったのかもしれませんけれども、私たちはこのハイデルベルク信仰問答を読んできたわけですが、これは宗教改革の時代に作られたものです。ですからこの宗教改革の教会がやはりこの最後の句を重んじたんですね。ハイデルベルク信仰問答をしっかりとその最後の句の問答まで最後あるわけですね。ですからやはりこの最後の句というのは、私たちプロテスタント教会がその初代教会から受け継いで、そして大切にしてきた、いわば私たちの教会の信仰の、一つの表れであったというふうにこう理解して、もう良いのではないかと思います。確かに、宗教改革者のカルバンという人、この人もジュネーブ教会信仰問答という本を表しておりますけれども、その中でこの主の祈りの最後の句について次のように述べています。それは我々の祈りの基礎が神に祈るために口を開く価値のない我々の中にではなく、むしろ神に、 その能力と慈愛とにあることを我々に新しく記憶させるためであります、ですね。そういうふうにカルバンは言っております。非常に、私はこれは改革者らしい言葉だというふうに思うんですね。祈りの基礎というのは私たちではなく神様の方にあるんだと。むしろ私たちには、祈るために口を開く価値もないんだというふうに、言います。こういう表現というのはもう改革者の、特徴というふうに言ってもいいと思います。完全に自分は、そういう能力はないですね。むしろ神様の方にその根拠があるんだと。でもその価値のない私たちが祈ることができるのは、それは神様の恵みである。だからその恵みをたたえて神様に栄光を期す、それがこの最後の言葉の意味だというふうにカルバンは教えているわけですね。私たちの教会はこのカルバンの伝統といいますかね、系列にありますけれども、このカルバンが最も大切にしたことが、神の栄光のみということでありました。ソリデオグロリア、ただ神にのみ栄光あれという言葉があります。自分の栄光ではなく神様の栄光をたたえるんですね。で、そういう生き方に徹底したわけで、でその、現れとしてですね、こういう話があります。カルバンはですね、自分の墓を作ることさえ許さなかったというふうに言うんですね。最も質素に、そういうふうに言って、そして死んでいったというふうに言われています。で、その通り、彼の墓はただ小さなこれくらいの四角形のですね、石の塊が置かれただけのものになっています。で、これではあまりにも忍びないといいますか、誰が誰の墓なのか分からなくなってしまうということで、これはおそらくその後ですね、弟子がしたんだろうと思われますけれども、その石の塊に JC というふうに書いてあるんですね。で、これはジャン・カルバンのイニシャルJC と。で、その文字もですね、もう今は風化してしまって、もううっすらやっと読めるようなものになっています。自分の名前を残そうとしないんですね。それはまさにその自分の名ではなくて神様の名ですね。皆が崇められますようにと、そのやはり祈りの表れ思います。そのように徹底してこの神の栄光ということを言うわけですね。それが改革者になります。でもですね、ここまでその徹底することの、意味ですね、それはどこにあるのかということを少し私たち考えたいと思うんですね。今特に宗教改革を覚えるこの10月を今私たち過ごしているわけで、改革者が何を考えて、またどういうその信仰を持ってこの戦いをしてきたか、特にこの神の栄光ということをですね、どのようにこう考えていたのか、そういうことを少し今日は考えていきたいと思うんです。で、ともするとですね、私たちは神様の栄光ということは分かる、言葉では分かるけれども、でもやっぱり実際の生活をしていきますとね、やっぱり自分の栄光といいますか、やっぱり自分が中心になっていってしまうわけです。これはもうどうしようもない、私たち人間の罪の傾向なんですね。この最後の句ですけども、国と力と栄え、これ3つのことが出てきますが、これは何より私たちが最も欲するものだというふうに言ってもいいと思います。国と力と栄え、これさえ手に入れればもう怖いものは何もないと、もう誰もがそう思うと思うんですね。世の支配者たちはまさにこれを一番に求めると思います。国を強くし拡大していく、そして自分の権力を 誇示していく、そして自分が称賛を浴びるということですね。世の支配者、権力者って、ね、いつもそういうことを考え、今の政治家もそうでしょう。そんなことばっかり考えているようにしか私たちに思えないというところがありますけれども、しかしですね、それは大なり小なり、そういう思いというのは私たち人間少なからずやっぱり持っていると思います。例えば自分の、家庭であったり、あるいは友人関係ですね、あるいは職場であったり、そういったこの小さい国です、国、その国のやはり支配者、権力者であろうとするわけですね。自分が一番でありたい、また称賛を受けたいですね。そういう思い、国と力の栄え、国と力と栄え、この中心であろうとする、それが実は私たちのこの罪の人間の傾向なんです。でそこでシュエスがですね、アラノの誘惑をお受けになった話をもう一度思い起こしていただきたい。これは先週も少しお話しましたけども、もう一度これを、思い出していきたいと思うんです。シュエスは3つの誘惑を、受けられました。1つ目が、石をパンに変えるという誘惑で、2つ目が神様を試すという誘惑ですね。そして3つ目が、悪魔がですね、この世の繁栄ぶりを、見せて、私を拝むならこれを全部あげようという、そういうふうにこう言った、その誘惑です。この誘惑の話というのは、この3つの福音書が、マタイ・マルコ・ルカですね、この3つの福音書が伝えていますけれども、特にですね、その中でもルカによる福音書がですね、そのことについてこういうふうに述べています。特にこの世の繁栄を与えようというふうに言ったこの誘惑について、ルカ福音書はこういうふうに伝えています。ルカによる福音書の4章の5節以下のところですね。ルカによる福音書の4章の5節、さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよ、それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だから、もし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝む、ただ主に仕えよ、と書いてある。ですね。この国々の一切の権力と繁栄という言葉が、6節のところにありますが、これがですね、主の祈りでいう国と力と栄え、それに当たるわけですね。で、悪魔は言います、それは私に任せられていて、これと思う人に与えることができるというふうに、これとても面白い言葉です。興味深いことですね。この国と力と栄えは悪魔に任せられているって言うんです。で、これを自由に扱うことができる。で、これと思う人に与えることができるっていうふうに言う。で、これは言葉を変えて言うならば、悪魔はですね、この国と力と栄えを利用して私たちを誘惑しているっていうことです。誘惑を仕掛けてきているっていうことです。ですから、自分がそういう、この先ほど言いましたように国と力と栄えの中心でいようとするときにですね、それはもうこの悪魔の誘惑に完全に落ちているということになります。けれども、この誘惑の話、最後どうなったかというと、この誘惑をシエスはことごとく退けたですね、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、そう言ってこの誘惑を退け、そしてこれに勝利 してくださいました。でそれはこの国と力と栄を悪魔の手から神様のものとして取り戻したですね。それを意味しております。悪魔に任せられていたんですけども、この誘惑に勝利することによって主イエスはこれを取り戻した、そして神様のものとしたわけですね。この勝利のキリストによって私たちも国と力と栄の中心に自分を置くのではなくて、きちんとそれを神様にお返しすることができるようになる。自分ではなく神様に栄光を期すことができるようになった。イエス・キリストによって、イエス・キリストがこれに打ち勝ってくださったから私たちもそれに続くことができるんです。主の祈りは最後にですね、そのことを思って祈りを閉じるわけですね。イエス・キリストによって私たちは全てを神のものとしてお返しすることができる。皆さん少し思い起こしていただきたいんですが、この、主の祈りの話を、説教をですね、始めたときに、私はですね、これは自分を手放す祈りなんだという話をしたと思います。自分のものにしている、自分の所有にしようとするという、私たちはそういう欲求に駆られるわけですけれども、しかし、この自分を手放していくですね、自分のものとしているところから自由にされる、それがこの主の祈りだ。ですから主の祈りというのはまず神様の名が崇められるよ、そして神様の国が来ますよ、御心がなりますよですね。自分の心とか自分の名前とか自分の支配じゃないんです。まず神様に言うことで手放しているわけですですね。そして本当に手放したところで私たちに必要なものは全て満たされていくんだ。私たちの糧、私たちの許し、また私たちのいろんな誘惑から救われること、これは全てが神様のものであるときに正しくそういう必要なものは私たちに与えられるですね。でも逆にですね、いつまでも何かこの自分のものとしがみついているならば、それを得ることはできない、そういうこの、面白い逆説といいますかね、それがここにはあるわけです。手放すことにおいて、神様のものとすることにおいて得るけれども、いつまでもしがみついているところには得られないというですね、そういう真理であります。でこの手放すということですね、神様のものとするということ、それは実はこのハイデルベルク信仰問答が初めから言っていることなんです。皆さんこの第1問、最初の問答のところ、これを思い起こしていただきたいんですが、最初はこうでした。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。ですね。キリストのものである、神のものということですけれども、そこに私たちのただ一つの慰めがあると言っているわけです。自分をも、キリストのものとして手放していく。自分は自分のものだと思っているかもしれない。でも、私たちはいくらこの自分は自分のものだと思ってもですね、自分の命を支配することはできないわけですね。神様がこの命を支配しておられる。そして御子によって私たちを罪と死の支配から、悪の支配、悪魔の支配から取り戻してくださった。そこにおいて私たちは本当に神様の祝福を得ることになったわけです。神様のものとされたときに祝福がそこには 注がれているんですね。で、今日の、問答に帰っていただきますと、問いの128のところですね。それもまさに、このことを私たちに教えているわけですが、あなたはこの祈りをどのように結びますか。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりというようにです。すなわち、私たちがこれらすべてのことをあなたに願うのは、あなたこそ私たちの王、またすべてのことに力ある方として、すべての良きものを私たちに与えようと欲し、またそれがおできになるからである。そうして私たちではなく、あなたの聖なる皆が永遠に賛美されるためなのです。私たちはですね、そのすべてを悪魔の支配から取り戻してくださった、ご自分のものとしてくださった、その神様に向かって祈るわけですね。その神様がすべての良きものを与えてくださると期待し、信じて疑わない、そこに私たちの誠の平安が与えられるわけです。手放したところで与えられるわけですね。今日はそこのところをぜひ皆さんに分かってほしいなというふうに思うんですけども、例えばこういう例はどうかなと思うんです。子どもはですね、親に依存しているわけですね。でもそれが子どもにとって一番安心であるわけです。自分にとって良きものがここにあるです、ね、一番良きものがここにある。その中にあるときに子どもはやはりこの平安であって、また落ち着いているわけです。けれども、もし全てをですね、自分で確保しなければならないですね、あれもこれも自分で何かしなければならないという、そういう環境に置かれたならばどうでしょうか。途端に子どもはもう不安になって不安定になると思います。ですから私たちもそうなんですね。自分を手放して本当に神様のもとに委ねる、神様のものとなる時に私たちは平安である。手放すことは与えられること、神様のものである時に本当の自分が始まる、そういうことが今日のところから、私たち教えられると思うんですね。さて最後、祈りの最後の言葉ですが、アーメン、これに触れて、終わりにしたいと思います。問129です。アーメンという言葉は何を意味していますか。アーメンとは、それが真実であり確実であるということです。なぜなら、これらのことを神に願い求めていると、私が心の中で感じているよりも、はるかに確実に、私の祈りはこの方に聞かれているからです。これも、改革者らしい言葉だなというふうに私は思います。願っている自分よりも、はるかに確実にこの祈りは神様に聞かれている、というんですね。で、この言葉の根拠となった御言葉が、旧約聖書、今日読みましたイザヤ書の65章24節です。彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届ける。とっても面白い言葉だと思いますね。自分が何を言おうとしているのか、言う前からもう神様は全部分かっているというふうに言うわけ。でもこれはですね、非常に私たちにとってこれもまた安心って言いますかね、喜びだというふうに思うんですね。こういう経験ないでしょうか。やっぱりこのうまく言葉に、言い表すことができないということがあります。でも、ちゃんと全部分かってくれているんですね。そうするとやっぱり私たちは安心すると思いますね。で、神様はるかに確実にこの私を分かっているんだと、私よりも私を分かっているというふうに言ってもいいと思うんですね。そこに、祈りの確かさというものがあるんです。 私がこの祈りを確かにしてるんじゃないんです、ね、そうではなくて、私よりも確実にその祈りを聞き届けてくださる神様、すべてをご支配され、そして私を私のものとしてくださっている、神様のものとしてくださっている、その神様に向かって祈る、そこに祈りの確かさがあるのであります。祈りを祈りたらしめているのは自分ではなく神様であるということです。けれども、どうでしょうか。祈るときに私たちの心にいつも付きまとっている思いというのは、それはこの祈りは果たして聞かれるだろうかということですね。神様、私の祈りを聞いてくださるだろうか。で、だから私たちは神様が聞いてくださるような祈りをしなければならないっていうふうにこう考える。熱心に祈らなければ、あるいはその立派な言葉を並べて祈らなければならない。まあ、そういうことを考えたりするわけです。でもですね、どんなに言葉を、美しい言葉を並べて、あるいは熱心に祈ってもですね、そういうことは何の意味もなくなってしまうほどに、はるかに神様の方が確かにこの祈りを受け止めておられるということなんです。これ絶対の安心です。やっぱそういった中で私たちは信仰生活を続けることができるということなんです。自分の確かさとかですね、努力とか、それで成り立っている信仰っていうのは本当にこれは危ういものです。まあ、そういったことをこう強要する、宗教というのはいくらでもあるかもしれませんけども、でも私たちの信仰というのは少なくともそうではないんだ。こっちがもうどんなに、脆くてですね、心もとない、祈りもつたないと、でも確実に神様はそれを受け止めていてくださるんだと、そういう絶対の信頼の中で祈ることができる。なぜそういうことが言えるのかですね、でそれは今日新約聖書のコリントの信徒への手紙を読みましたけれども、ここですね、一章の20節のところをちょっと見ていただきたい、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を讃えるためこの方を通してアーメンと唱えます、ね、この方というのはこれイエス・キリストのことを指しています。神様の約束、それは私たち人間をこの罪からお救いになるという、そういう旧約聖書から続く、ずっと神の民が生きてきたこの約束ですけれども、でそれはイエス・キリストにおいて成就したわけですね。この救いは、救いの約束はキリストにおいて完成していきます。ですから、この約束はことごとくこの方においてしかりとなったというふうに言います。でここにこのキリストに神様の救いの確かさが現れているわけです。もうキリストにおいてしかりとなった、確かなんですね。ですから私たちは本当に聞かれるだろうかとか、救われるだろうかということをいつもこう、救いの確かさということをこういつも考えるかもしれませんけれども、それはキリストを見れば明らかに、イエス・キリストという存在がもうその保証なんです。私たちがいくら立派な信仰者を気取ったところで、神様の救いの確かさに比べればそれはほとんど意味がないと言ってもいいでしょう。自分を拠り所とする信仰ほど危ういものはありません。自分の熱心さ、行動、祈り、すべてにおいてそういうものに頼っている信仰がいかに不安定なものかということ、特に私たち日本人というのは熱しやすく冷めやすいというふうに言われているわけですね。その時の気分によって動いたりするわけです。こういう自分に依存する信仰というのは、一体救いというのは本当に不確かなものだというふうに思います。 じゃあ自分の信仰、私たちの信仰を支えているのは一体何か、自分でしょうか。もちろんそうではない。神様が私の信仰を支えているわけですね。このハイデルベルク信仰問答を読み始めて、まあ、1年以上経ちました、まあ、この1年、まあ、私たちの中に本当に確かなものがあったでしょうか。もう自分の思いすらままならないんです。自分の存在すら本当にままならないと思います、まあ、私も父の死を、まあ、経験しました。死を本当に身近に感じたんですね。まあ、教会牧師としては今までに数えきれないほど葬儀をしてきましたけれども、やっぱり自分の父を亡くすっていうことはですね、本当にその死というものをまあ、身近に感じる瞬間だったですね。まあ、夏まで、まあ、元気にしてました、まあ、病気であったんですけどもね、元気にしておりました。私が帰省するとちゃんと駅まで車で迎えに来てくれるっていうね、もうその父はいないんだなと思うとですね、非常に喪失感といいますかね、寂しさを感じます。もう本当にこう儚いなと思いますね。だから自分が自分で立っているなんてこう思っているのはいかに傲慢なことかっていうことがですね、本当にこう分かったわけです。まあでもやはりですね、こういうふうにこの脆い弱い儚い人間だからこそ、まあ、神様は、御子をですね、私たちに与えてくださった。そして私たちをご自身のものとしてくださったわけですね。そこにやっぱり私たちの喜びがあるのではないでしょうか。こんな私たちも神様を愛してくださって、また本当にこの私たちのためにイエス・キリストを与えて、そしてご自身のものとしてくださった。そこに私たちの人生の確かさがあり、救いの確かさがあるんだということですね。そのことを、まあ、このハイデルベルク信仰問答から、私たち本当、まあ少しでも読み取って学んで、そしてこれからの信仰生活にこれを生かしていただきたいと、そのように願っております。最後にもう一度この問いの1を読んで、この説教、ハイデルベルク信仰問答の説教を閉じたいと思います。問1、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。この方はご自分の尊い血をもって私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。また天にいます私の父の御胸でなければ髪の毛一本も落ちることができないほどに私を守っていてくださいます。実に万事が私の救いのために働くのです。そしてまた、ご自身の聖霊により、私に永遠の命を保証し、今から後、この方のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてもくださるのです。祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、このハイデルベルク信仰問答の説教を導いてくださり、またこれを今日ここに終えることができますことを心から感謝をいたします。本当に脆く儚い私ども人間であります。この自分に頼り、この自分をよりどころとして生きる信仰ほど危ういものはありません。けれども私たちは 国と力と栄えの中心にこの自分を置こうとする本当に愚かなものであります。そのような誘惑に駆られておりますけれども、あなたは御一人子をお使わしにくださり、この誘惑から私たちを解き放ってくださいました。そして真実にこの国と力と栄えを神様のものとして生きるときに、本当の平安が、誠の慰めが、そして本当に救いの確かさがそこに与えられるということを、この信仰問答を通して教えられたことを心から感謝をいたします。どうぞ私ともにこの自分を手放す勇気をお与えください。自分のものとしてしまうそのような誘惑から絶えず私ともを解き放ってくださいますように。そしてあなたをものとされている、そのところに私どもの自分自身の存在を置くことができますように、神様の導きをお願いいたします。今日からの1週間もまた御言葉に支えられ、励まされて、それぞれの務めに仕えていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の282番を賛美。